アット FM お聞きの皆さん、こんばんは。高橋真麻です。
和潮株式会社の和潮隆です。
高橋真麻の持ち肌ミュージック。この番組は日曜の夜に持ち肌のように心地よい音楽をお届けして、明日からまた一週間元気に過ごしてもらおうという音楽番組です。和潮さん、今夜もお願いいたします。お願いします。そしていつもはゲストアーティストの方々をお招きしているんですが、2018年最後のオンエアの今夜、はい、12月30日の夜はですね、はい、和潮さんと2人でツーショットトークをお送りしてまいりたいと思います、
はい、
今夜はですね、この後私たちのリクエスト曲もかけながらトークを展開してまいります。お楽しみに。そう、高橋真麻の持ち肌ミュージック。今夜は私と和潮さんのツーショットトークをお送りするんですが、はい、番組がスタートして今夜でおよそ半年ということですが。
そうですね。
どうですか？
いやー、まあさすがに慣れましたね。
慣れましたね。
慣れました。最初の方ガッチガチでも、うん、なんかそもそも真麻さんともね、まあ初対面じゃなかったですけど、うん、何喋ったらいいんだろうと、テレビの向こう側の人だみたいな。
いやいや、とんでもないです。
感じで思ってましたけど、なんか途中からね、なんかダラダラ普通に喋るぐらいがちょうどいいのかもみたいな、
う
ん、
そうですね。日曜の夜ですしね、ちょっとこう楽に聞けるくらいがいいかなっていうコンセプトにだんだんとなってたんですよね。
そうです、そうです。なんかリラックスした雰囲気の方がなんかいい感じですね、うん、い
やでも実際やってる方もキメッキメでトークしてるよりも、はいはい、
うん、
なんとなくダラーンとこう喋ってる方が時間経つの早いし、
うんうんうんうん、そうですね。
なんか気軽にこうトークできるっていう良さが、
いや、そうです。やっぱりなんかこうカチッてすると考えなきゃいけないこと多くなるじゃないですか、
うんうんうん、
あれもやんなきゃ、これもやんなきゃとか。
そう、また相手の方もね、緊張しちゃいますからね。
そうそうそう。
いや、和潮さんがでもとにかく、はい、その MC っていうことに対しても慣れてきてるし、ゲストの方たちに対してもなんか慣れてきてるなと思いました、対応が。
ああ、
さすが適応能力が。
いやでも逆に僕ラジオやりだしてから、うん、あのまあお仕事の方でね、
うん、
トークセッションとか、
はいはい、
あの人の前でたくさん大勢の前で喋る機会とかを何回かいただくんですけど、
うん、
もう全然緊張しないですね。
あら。
だって普段、いや、テレビの向こう側の人たちと喋ってんだぞみたいな
気持ちになるから。
そうそう。で、しかもこれ不特定多数の人が聞く声でしょ。
うんうんうん、
って考えると、いやもうね、100人とか少ない少ないみたいな。そんな感じになってきた。
じゃあ本業にもいい効果が。
そう、すごく良かったです。はい。
へぇ、いやね、だって和潮さんといえばこの番組のタイトルでもあります、はい、持ち肌という温かい肌着を売ってる会社なわけですけれども。
そうですね、そうなんですよ。まあちょうど今12月の末、うん、
はい、
まあ冷えてきて、
うん、
もうみんな寒い寒いと言ってますけど、まあ、僕はね、あのいろんなところで言ってるんですけど、うん、世界から寒いをなくしたいっていう言葉を言ってるんですよ、
はい、
でそれはあのまあいろんな意味があって、なんか寒いって言葉ってめちゃめちゃマイナスじゃないですか。
あ、確かに。
なんかいい時に使わない言葉だと思うんですよ、
うん、
で寒いから今日家出るのやめようとか、うん、なんか寒いな、やだなみたいな、
うん、
布団からも出ないなとか。
あと寒いと風邪ひきますから、ね、
そうですね、うん、それ物理的なダメージもあって、うん、でなんかそういうのがすごくやだなと思ってて、で冬それで活動量が減るじゃないですか、
うん、
そしたら出会うはずだった人と出会わなくなったりとか、やるはずだったことがやらなかったりとか、うん、ですごく人生こう大きい範囲で見てね、もったいないなと思ってて、で朝から晩まで冬なのに一回も寒いって言わないっていうような一日をこう実現できれば、
うん、
なんか日本の経済が良くなるんじゃないかなと思ってて。
壮大な夢ですね。でも言ってることは確かにそうだなと思いますけれども。
そうなんですよ。でなんかみんな諦めてるじゃないですか、冬は寒いもんだと、
うん、
冬は外に出づらいもんだと、
うん、
いやいや違うよと、持ち肌があれば全然外もあの快適に過ごせるよと、うん、そういうところをね、僕はやっぱ行っていきたいなと思ってるんですよ。
まあね、もうクリスマスは終わっちゃいましたけれども、
はい、
まあ、年始皆さん受験シーズンに入りますし、うん、プレゼントなんかにもいいですよね、持ち肌。
そうですね。特にあの、うん、まあ年配の方っていう言い方したらあれですけど、やっぱりあのご健康にもつながるので、
うん、
体を温めるというのは、
ね。
そういう意味でギフトにね、あのお父さんの誕生親孝行みたいな使い方をしてもらえたらすごくいいかなと、うんうん、
まあ、あとね、冷えは女性の大敵ですから。
そうですよ、
女性にも。
そうですよ、本当、うん、マーサさんもね実際使っていただいてて、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。
あったかいから、あの、はい、足先が一回冷えちゃうと、はい、それを温めるのって結構大変で、
は
い、足湯したりとかしないとなかなか、はい、あの温まらないんですけど、うん、もう靴下持ち肌の履くだけで、はいはいはい、ポカポカなので助かっております。
いやもうこちらこそありがとうございます。
いろいろいろいろな商品がありますから皆さんにも
そうですね、ぜひ一度見ていただけたらなと思います、はい、ちょっとあの通販番組っぽくなってきちゃったんで。
いやいや、じゃあ今年を振り返りますか。
そうですね、
2018年。
そうですね、
どうですか2018年。いろいろありますよ、何気に。
そうですよ、
オリンピックもありました、はい、ワールドカップもありました。
はい、なんかあとは平成ラストって言葉がね、
そう、平成最後の夏という言葉がね、
そうそうそうそうそう、平成最後の夏なんかしました、
はい、いやー覚えてないですね
平成最後感がなんかあんまり実感する部分なかった、
うん、いや一応なんかね言葉では平成最後の夏なんて言ってましたけど、うん、あんまり基本的に私のお仕事とかは、うん、あんまりもう去年も一昨年も今年も変わらないので、うん、あんまり2018年がこういう年でしたみたいな感じじゃないですね。
2019年逆にこういう年にしたいな。
いやもう毎年の目標が現状維持
下がらず、
はい、
上がらず、
現状維持できれば一番助かるなと。そこにもしプラスのお仕事が来たらありがたいなと、うん、マイナスにならないように頑張ろうっていうぐらいですかね。あんまりこう志高い目標を掲げすぎると疲れちゃうし、まあ目の前の目標というかお仕事をコツコツ頑張るっていうのが目標ですかね。どうですか鷲尾さんは。
いやそうですね、まあ、僕はやっぱり新しいものも開発していきたいしっていうところで、やっぱ一人でも多くの人にね、あのお仕事の話ですけど、
うん、
あのものを届けたいなとは思ってるんで、
うん、
なんかないかなってずっと思ってますけど、
まあでもやっぱりこういう話になるとお互い仕事人間だなと思いますね。
は
い、まず仕事の話しちゃうじゃないですか。
そうなんですよ。なんか休みとかもないんですよねあんまり、
うん。
休みの日とかって何してます？
え？
一日ポンと飽きましたとかっていきなりやったら
ダラダラして終わります、
ね、本当ですか。
何してます。
いや僕結局仕事しちゃうんですよ。
わお。
いや
もうね、経営者って本当それが大変だと思うんですよ。私の仕事って、うん、じゃあ今日このラジオ終わりましたって言ったらもう終わりなんですよ、
はい、
あと何も考えることもないし、まあ、例えば翌日の仕事の準備とか、うん、これを見ておかなきゃいけない、読んどかなきゃいけないと、あとはまあタレントとして何かインプットしなきゃいけないということはあっても、うん、基本的にいやもう今日は仕事のこと考えるのやめようって思ったら、
うん、
もうやめられるわけですよ収録が終わったら。でも経営者ってもう四六時中、はい、24時間
そうですね、
会社のこと考えてなきゃいけないじゃないですか。
そう、終わりがやっぱないんで、うん、でまあ現状維持もできない。今ね難しいんですよ。その昔ってちょっと一昔前ってあの人口が増えていってたじゃないですか、うん、で人口が増えていったらあの働いた分だけ返ってくるんですよ、うん、やっぱり需要が増え続けてるんで、うん、今人口減っていってるじゃないですか。減り続ける需要に対していいものを供給しなきゃいけないっていう、うん、この現状がねどうやって生き残れるのかな。
確かに日本の人口は減ってますが、
はい、
世界があるじゃないですか
寒い国行かないとダメですね、
はい、
なんかどっかで寒いって言ってる外人温めに行かないと、
うん、
っていうのもな。その辺だが世界進出ですかね、うん、じゃあ2019年の目標は
いいですね。
日本から出てどっかで寒い人探して
でも、まあ、寒さをこうなくしたいということを否定するつもりは全くないんですけど、はい、寒さから生まれる切なさとかこう胸の痛みとか情緒的なものっていうのもあるじゃないですか。
ありますね。
そことの共存難しいですね。
確かに四六時中暖かかったら人肌恋しいって言葉も、ね、うん、生まれてこないかもしれない、
うん、あと私はやっぱ手袋が好きじゃなくて、
はい、
やっぱその手袋してて手つないでもこう人の肌のぬくもりを感じられないじゃないですか。
はいはいはい。あもうちょうど僕ちょっと今日かけたい曲があって、うん、まあ、あの僕の青春時代なんですけど、はい、あのバンプオブチキンのスノースマイルって曲があるんですよ、
う
ん、
はい、
でその曲の中に、うん、冬が寒くて本当に良かったと、
うん、
でもう僕の右ポケットに君の左手をこう 持ってくるための理由になるからっていう
歌詞があって、やだ、いい歌詞書きますね、バンプーチキンさん。
本当そうですよ、もうそれ聞いてから冬手つなぎたいなって相手を探さなきゃいけない。
いやいやいや、
そうなんですよ。
そうですね、
はい、なんで、まあ、僕の青春時代ですね、うん、本当に。なんかそうか、
いやだからやっぱ冬の方が切ない歌多いですよね、はい、
そうですよ、もう間違いなく恋、まあ、失恋も含めてね、
うん、
やっぱりこう何かが終わって何かが始まってっていう、うん、やっぱ冬の寒さ、そうか、そうなるとちょっと残した方がいい。
いやいやいやいやいや、まあまあそれとこれとは別の話っちゃ別の話なんですけどね。いや私なんかそのよくこう切ない歌って、あと卒業シーズン多いじゃないですか、
はいはいはい、
でも私は卒業式ってあんまり悲しい思い出なくて、
うんうんう
んうん、なんか次へのスタートワクワクみたいな、
はいはいはいはいはい、はい、
うん、不安とかあったり、まあ、もちろん多少は寂しい気持ちあるんですけど、うん、よく世の中の人たちがもう寂しいとかみんなと離れるのが辛いみたいな感覚ないんですよね、うんうんうんうん、
それなんか経営者向きかもしれないですよ、
うん、まあ失恋した時は引きずりました
どれぐらい、ちなみに。
いや結構長く引きずっちゃいましたね。
どうなるんですか、毎日泣いてとか、
うん、とか落ち込んでとか、仕事が手につかない、眠れない、うん、寂しい寂しいみたいな感じですけどね。
でもやっぱあるとね、分からなくても亡くなった瞬間ズンってなるのもあるし、うん、
そう
でも失恋もね、必要乗り越えて、これ、それもまた、
うん。そうそう、乗り越えちゃえば、はい、もう今笑い話ですし、
うんうんうん、
まあ、こんな感じでしたよっていう話でしかないんですけどね。
そうですね。でも一回、なんか、ありえないぐらい涙流した記憶があって、
うん、
それで逆に音楽とかもね、これって、あ、そういう感じの気持ちで歌ってるんだとか、
う
ん。
そうですね。やっぱそういう胸の痛みを知って聞くのと、知らないで聞くのじゃ違いますからね。
うん、そうです。やっぱ失恋したことない時に失恋の曲聴いても、
うん、
あんまりグッとこないですよね。
そうですね。
やっぱり。
うん、じゃあとりあえず今日はまず1曲目は鷲尾さんの、じゃあそのおすすめの、
そうですね、
ちょっと胸がキュンキュンするような冬の歌ですね。
はい、じゃあもうそこはみんなもね、ちょっとキュンキュンしながら聞いてもらいたいなと思います、うん、では、バンプオブチキンでスノースマイル。
まあ、じゃあ2019年は世界進出と、あとどうしましょうね、どんなことがありますか ね、 まあ新年号にもなりますしね。
そうですよね、元号平成の次何になるんでしょうね。
なんだろう、
いやもう全然見当がつかない、
見当つかないですよ。まああといろいろね、大変じゃないですか、商品も変えたりとか、うん、
それより消費税ですよ、一番しんどいのは。
来ました、増税。
増税、
え、なんでですか。
いや 結局電卓とかもそうですけど、うん、今まで使ってたその例えば Excel とか、うん、ああいうので入力してるのも全部変えていかなきゃいけない、請求書を作るフォーマットであったりとか、うん、ああいうのももう一個一個変えていかなきゃいけないんで、うん、ちょっと失敗したらね損しちゃうんで、
あーそっかそっか、
そうそうそう、大変なんです。あとなんかややこしいじゃないですか今回、知ってます、
そうですね、
お持ち帰りと、
はい、軽減税率、
そうそうそうそう、あれ飲食店大変だなと思うんですけど、うん、
その辺まだねしっかりと固まってないっぽいですからね、う
ん、
そう
また勉強しなきゃいけないです、その辺、うん、もう大変なんですよ、
そうですよ、我々ね、
はい、
みんな消費者も、まあ、それから提供する側も大変ということですね、
そうですよ、
なんかハッピーなね話題も増えるといいですよね、
2019年、
まあラグビーが
はい、
はい、ありますから、
はい、あごめんなさい、それ僕知らない、
うん、
ラグビー
はい
の何が、
あの世界大会日本でやります、
日本で、うん、日本って強いんでしたっ
け、もう最近ここ数年
はい、
はい、かなり強くなってきて、
じゃあ楽しみですね、
で今までニュージーランドと戦ったらもう50対0みたいな世界だったのが、ニュージーランドから点取ったりとかしてますんで、世界からまたオリンピックを前にですね、世界からまたたくさんの人たちがいらっしゃるということで、ちょっとにぎわうんじゃないかと、じゃ
あまたイベントがあるわけですね、
うん、
ラグビーか、
うん、
ラグビーの人ってでもすごいですよね、あの体というか、
すごいすごい、和尚さんはそういうなんか体格がっちりしてる系のスポーツはあんまりやらないんですか、は
い
は
い
は
い、やらないというかやれないですね、
見ない、
まあでもアメフトとか見ますけどね、
うんうん、
でもまあすごいなと思いながら見てますね、うん、あの体型はやっぱセンスというかこう才能はやっぱありますよ、
うん、
あの大きくなり方ができる体質っていうのは絶対にあるんで、
うん、
なかなかやれないなと思いながら、でも見るのは好きなんで、
うんうん、プライベートで新しい趣味を増やしたいとかあります、
ちょっと飽和状態なんですよ僕趣味が
おー羨ましい、もう趣味がない私からしたら羨ましくてしょうがないです、
いやでも何でもやってみたらいいと、でも結構話聞いてると、うん、ウェットスーツ着たくないとか、うん、そのスキーのブーツ履きたくないとか、そうそう
何でもやってで、はい、ダメだったんですよ。
ああ、なるほど。じゃあまだ未経験ゾーン攻めなきゃいけないわけですね。
うん、そうなんです。でもほとんどやってきてるんです、私。
なるほどな。
はい。
何があるでしょう。でも怪我できないですもんね。
そうなの。まずスキーとかスノボは怪我のリスクがあるからできないんですよ。
はいはいはいはい。
興味はありますけど、まあ昔もやってたことはありますけれども。
はいはい
はいはい、で、あと、何があるだ
ろう、
いや乗馬にも興味があったんですけど、はい、
うん、
やっぱ私お尻にお肉がないんで、
あ痛いんだ、
痛いんですよ、
はいはいはい、
とか
い、
ね、まあ理由をつけてやめてるわけじゃなく本当に物理的にダメだったり楽しいと思えなかったりしてでも結構追っかけ体質で、
はいはいはいはい、
なので宝塚歌劇が、はい、まあたまに見るんですけど、うん、まあ応援してるあすみりおさんって花組の方がいらっしゃって、うん、その人にハマってる時とかめちゃくちゃ楽しかったですけどね、
なんで今はじゃあ卒業しちゃったとか、
いやグッズを買いすぎて部屋中そのグッズだらけにしてて朝ある日突然それを見て、
はい、
やばい私これじゃ結婚できないと思ったんですよね、だからとりあえずそのグッズ剥がしてみたいな感じなんです、
はいはいはいはい、
あんまりこう好きになりすぎちゃうと周りが見えなくなっちゃうから良くないなと思ってやめたんですけど、それぐらいやっぱ一回好きって思うと打ち込むんですよ、はい、かつその対象が人である方が私は結構入りやすい、
あ
昔ジャニーズジュニアの追っかけやってましたし、
あそうなんですか、
はい、
なんか意外ですね、ジャニーズジュニアの追っかけってもう地方いろいろ行きまくって、高校生
の時さすがに地方は行かずに、
はい、
都内のテレビ局の入り待ち出待ちとかですね、
なんかあんまりイメージできないですね、
なんか追っかけ体質なんですよね
じゃあ人を探さなきゃ、誰か追っかけれる人を、
だから例えばテニスの、はい、まあ、西堀くんとか、
はいはいはい、
まあ、日本の有名どころもいいですけれども海外の好きなスポーツ選手とかを見つけると、
はい、
そのスポーツを全部、その一時期のサッカーにハマってた小柳ルミ子さんみたいな夜も寝ずに見るみたいなタイプですね、多分、
じゃあスポーツ観戦は大体見てきたんですか今まで、
いろいろ見てきました、でも結局スポーツを見るよりもスポーツを見ながら飲むビールの方が好きだったんですよね、うん、
どうしよう飲みか、
そうなんですやっぱ、
そうなるとワインとかどうなんですか、じゃあ
ワイン、
ソムリエの資格目指します
な、なんかその資格とか勉強になっちゃうと、
あ、まあ確かに
あとなんかビジネス集がするのも嫌なんですよ
まあ趣味ですからね、あくまで楽しみたい、うん、そうな
んですよ。まあ、もちろん趣味が仕事になればいいんですけど、うんうんうんうん、趣味を仕事にした結果その趣味のことが嫌いになっちゃったとか、本当はこの10までが好きなのに、うんうんうん、20まで勉強しなきゃいけないとか、派生してやんなきゃいけないってなっちゃうと趣味じゃなくなっちゃうじゃないですか、うん、
確かに、うん、確かにそうですよね。でもなんか結果趣味なのか仕事なのか分かんないみたいな人たまにいるじゃないですか、うん、ああいう人見てたらやっぱ羨ましいなって、
いいですよ ね、 ね、
思いますよね。
所ジョージさんのね、世田谷ベースとか、
いや、あんな男の夢ですよやっぱり
ね。あんなの本当塊ですね、夢の。
そうですよ。だからやっぱマースさんも、まあでも人を追いかけるって年取れば取るほど難しいですよね。
難しい、
ま体力的なものも含めて。
でも楽しいんですよ、追っかけって。そのなんか自分が好きなお目当ての人が現れた瞬間の、あ、来たっていうワクワクドキドキ感。あれはやっぱできる人ってね、結構多分奉仕の精神とか、あと恋愛がすごい好きとかなんだと思いますけどね。
それはその恋愛の好きとはもう全く別物なんですか？
いや、同じ感じです、ウキウキ感は。大好きな人に会う時のときめきと同じですね。
なんか僕あんまりそういう感覚はなくて、うん、そういうのって例えば男性の場合だと付き合いたいとかそういうのにはならない。
いや、付き合いたいとはちょっと違うんですよね。また、
恋人として何か一緒に過ごしたいみたいなことではない、
うん、アイドルに対するそれは別にそういう感覚じゃ、もうもちろん人それぞれモチベーション違うと思うので、おかけをやってる方の中でもいろいろいらっしゃると思うんですけど、うん、そういうモチベーションではなかったですけどね、私は。あとなんか友達とやってたんで待ちながらペチャクチャおしゃべりしてるのが楽しかったみたいな。
なるほど、
うん、だからまあ今年は私は2019年は趣味を見つけるということを目標にしたいと思います。
素晴らしい。僕もなんか新しいことやったら共有していきますので。
お、助かります。
これ楽しいっすよみたいな、
うん、あとね、いろんな人と会ってお話ししたいですね、
はいはいはい、ああ、いいじゃないですか、うん、なんかあんまりじゃあ今普段の仕事っていうか生活はルーティン化しちゃってるんですか？
超ルーティン化しています。あともう決まった人としか会わないし、新しい人と会うって疲れるじゃないですか、
まあ、疲れますね。なんか、うん、テーマ決めて集めて、そうですね、会ってみるみたいな、
うん、新しいことは始めたいですね、まあ、趣味だけじゃなく仕事もそうですし、何かジャンルの違う方ともお会いしたいなというのはあります。
なんかじゃあ一回あれやりたいですねマーサさんのお仕事について考える会みたいな。
やりましょう、やりましょう、ぜひ。
ガッチのビジネスやってる人たち集めて話とかしたら、
うん、そうですね、新しいビジネスも興味あります。
そうですね、
そしてね、こちらの持ち肌ミュージックも、
はい、
2019年もいろんなアーティストさん、はい、アイドルの方たちにお話をね、
はい、
伺っていきたいですね。
いろいろ新しい、なんかまたね、慣れてきたっていうことで、
うん、
まあ、もう新たな試みとかもしながら、
うん、
はい、成長させていきたいなというところですね、うん、
はい、はい、ということで、じゃあ本日2曲目は私のリクエスト曲なんですが、
はい、
まあ、2018年最後の曲ということで、
は
い、
い
ろいろ考えたんですよ。平成最後だし、安室奈美恵さんが引退したなとか、
はい、
まあ、小室哲哉さんも引退されたなとか、
うん、
平成を彩る、まあ、歌姫とか、
うん、
歌手の曲何かけようとか思ったんですけど、うん、私ね、やっぱ年末の紅白歌合戦で毎年超聴きたいのに、
うん、
ここ数年聴けてない曲があるんですよ。
あら、何ですかそれは。
北島三郎さんの祭りもうね、やっぱ年末はね、最後ね、この1年ありがとうございました、おめでとう、はいはいはい、2018年ありがとう、さようなら、そして2019年こんにちはっていう明るい気持ちでいたいわけですよ。でも北島三郎さんが紅白を引退なさってから、
はい、
まあやっぱりね、
ちょっと物足りねえなと、
はい、やっぱあのどんちゃんな感じが欲しいということで、
はいはい
はい、こんなスタイリッシュおしゃれな番組でですね、またちょっとトーンも変わってしまうわけですが、はい、皆さんあの時のなんか元気な感じを思い出してということで、
はい、
ここは最後にドドンとこちらの曲をお聴きいただきましょう。北島三郎さんで祭り。 さあということで明るい気持ちになりましたね。
なりましたね、上がりましたね、
はいはい、2018年も終わりということで、はいはい、持ち肌ミュージックもお別れのお時間ですが、鷲尾さんいかがでしたか、はい、
そうですね、まあ、なんかなかなかマーサさんと2人で喋る機会ってないですけど、うん、毎回毎回新しい一面というか、あ、そんな感じなんだなって思いながら、あの楽しく喋れてるんで、はい、いいなと思って、どうもなんか楽しんでます今日も、うん、
まあ、来年もね、はい、また新しい一面を、いやなんかやっぱり回を追うごとにいろんな、まあ、ゲストも違いますし、
はい、
あのいろんな色が見えてると思うので、うん、またこういろんな雰囲気で、
そうですね、
はい、お届けしていきたいなと、
はい
はい、思っております。あの番組をお聞きの皆さんもこの2018年ありがとうございました。
ありがとうございました。
来年は1月6日からの放送ということで、はい、2019年もお付き合いいただけたら嬉しいです、はい、よろしくお願いいたしま す, いします。というわけでこの時間のお相手は私高橋真麻と
鷲尾隆がお送りいたしました。
それではまた来年1月6日のこの時間にお会いいたしましょう。良いお年を。
良いお年を。